もシーラです。月刊ユキサダイさんのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ユキサダイさんの模様をダイジェストでお送りします。ユキサダ監督のラジオの世界へようこそ。月刊ユキサダイさんのポッドキャスト、
お相手は私キベトショーと
シーラと
ゆきさだいさおです。
生放送でお送りしております月刊ゆきさだいさおです。メールいただいております。
はい、ラジオネームチューミンさんです。菊池の映画祭に高良健吾くんが来るそうですね。デビュー当時からのファンとしては絶対行きたいと思っています。詳しい情報などあったらお願いします。
10月の11、12日菊池国際交流映画祭ということで新聞にも ね、
そうですね、
載ってましたけど、
もう俺が一番今全身全霊でどんな仕事よりもこれになんかものすごくこのことばっかり言ってるから、うちの会社の方たちもなんかちょっとね、っていうなんかこう、もうちょっと仕事に、
いや仕事もちゃんとやりつつも夜中寝ないでパソコンでこういろんなところにこうアクセスしたりとかしてですね、なんかこう映画祭こういうことやったかもしれんじゃないかなとか、なんかね、なんだろうね、これこの熱はそれで熱出ちゃったっていう
何しろスーパーアドバイザーですからね、正式にこの生田監督ががっつり噛んでますから ね、
これねスーパーとかつければやってくれると思ったんですよってそのスーパーアドバイザーだから、はい、多分あんまり口出さなくていい名前だけのアドバイザーのつもりだったんだと思うんですよ。
あ、なんかお飾り的 な、
なんとなく多分ね、
はいはいはい、
そうはいかねえぞそうはいかねえぞ、
そうはいかねえぞ今これ多分ね聞いてますからね、
そう、もう菊池の人たちにそうはいかねえぞ、
そうはいかねえ、うん、
からむからには
失敗したなと思ってると思いますねもうね、もういろんなこと要求するしね、彼らはボランティアなわけですよ、
はいはいはい、
有志で集まってますね、はい、菊池の有志たちが菊池の良さをなんかこう広めたいという、でも思いはあるんだけど、なんどうやすってよかとってなってるわけですよ、あの人たちがね。それで第9回目の時に僕を呼んだら客が少なかったと、
はい、
何やっとんだお前らと、もこんないい街で、こんないい自然があって、こんないい温泉があって、何なんだよお前たちはってイライラすんなみたいな気持ちでやめてしまえみたいな気持ちがなんか僕の中でちょっとなんか生まれて、それはすごくエールだったんです、激励して。でなんかいろんなとは言いながら菊池で映画を作った方がいいんじゃないかなとか、いろんな風景、いい風景いっぱいあるんですよね、ここで映画作れんなとかって、ちょっとこれの下心が下心かこれはでもなんかこうそこまでね、映画作るほどまでまだ自分たちがなんか踏み込めないでいる彼らが1年間考えた結果、やっぱり映画祭をやりたいと、お前らどれぐらい映画好きなんだよって言ったら、いやいやあまり映画は知りませんと、いやそうだよねと、でなんで映画ばっかりに頼ってんだと、もてなす力を持ってんだから、もてなすそこの力を、で全身全霊いろんな人たちをもてなしてみろよと、それがどれができるんだみたいな、ちょっと言いがかりをつけて
葉っぱかけて、
でまあこれでスーパーアドバイザーに就任したもんだから、ね、そんな簡単になんか大して客増えなかったねっていうわけにはいかないわけです僕としては。じゃあどうしようかって話の中で、ここは僕が、僕のこれからの最新作になるワウワウの、ドラマ W で一緒に仕事をした高良健吾くんが熊本出身なわけじゃないですか、
はいはいはいはい、
彼の特集上映をやろうと、
お
ー、要するにね、映画祭にもいろいろあって、僕はいろんな、例えばプサン映画祭だとか、好きな映画祭はプサン映画祭、ベルリン映画祭とかもいろいろ、ベネチアとかいろいろ見てきたけども、僕の好きな映画祭はやっぱりプサンだったり、あと夕張映画祭、何が良かったかって、そこで交流した人たちと映画人生の中でがこう広がっていったんですよ。いろんな映画で会話ができたんです、それは新人もベテランもなく、なんかそういう、しかも温泉があって、あの夕張においては、あの温泉にも入らずみんな朝まで飲んで映画の話してたんですよ、とかそういう交流の場がやっぱりどんどん減っていってますよね、でも夕張は未だにファンが多いし、
はいはい、
東京からもツアーが出たらみんなそのツアーに申し込んでみんなで行くっていう、うん、自腹切ってでも 安いなるべくなあれを使って、うん、プサンになんとかたどり着いてみんな頑張って見に来るっていうすごい素敵じゃないですか、うん、菊池もそれができないわけないんです、うん、でなおかつ一番いいのは熊本市内でやってしまったら、うん、やっぱりいろんな弊害がありますよね。菊池ですよ、静かな街です、うん、それいい街なんですよ、うん、そこに飲み屋街もちゃんとあって温泉街もあって泊まるとこもあって、うん、そういうところだからこそクローズした街で映画祭をやるっていうのはなんかいいんです、発展系なんです。それが
なんか一つのお祭りに、ね、なるんですよね、それが、
うん、やっぱそこに行ったらもうそれしかないじゃないですか、うん、その行事に乗っかれたんですじゃないですか、うんうんうん、それ乗っかってみなさいと、その代わり面白いことにしますよと、うん、これがもう俺の中のテーマで、これが面白くできたら最高です。でもちろん高良健吾のメインになる3つの作品、それはもう、もう公開作品ではあるんだけども、うん、その上映があった後に全部 T チームに参加してくれるっていう話になりました。
高良健吾くんが。
そうですそうです。
だ監督と高良健吾さんがお話をするわけです、
うんうん、そうですよ。で木部さんそんな一言のように言ってますけど、木部さんもかもうそのうち一緒に出ますからね。
マジですか。
おめでとうございます。
まあ、僕はもう基本的には全部ナビゲーターをやろうと。僕は本来ならば監督を呼んで、映画祭っていうのをやるべきだと思ってるんですけど、これは要するに役者を特集して、その役者の声、やっぱ監督がやるとやっぱ監督が語るものが全てなんですから、そうじゃなくて監督の代弁者でもありながら自分の思いっていうのがやっぱあると思うんですよね。で高良健吾が自ら厳選した3本、まあ他にもいっぱいあったんだけど、いろんな条件の中で、まあ、この3本になってしまった、3本しかかけられないっていう中で、それがお兄ちゃんの花火と、
ほうほうほう、
横道世之助と去年ものすごく評価された、それで、軽蔑と、この3本をね、
なるほど、
かけます。でそこで高良健吾を語る。でこれはもうだからやっぱ高良くんの言葉で、高良くんはやっぱりすごく熊本愛がすごく強いんですよね。で二つ返事で、熊本の菊池やるんだったらもう全然行きますよみたいな。
結構忙しいはずじゃないですか。来年のほらあの某局のタイがね、結構大きな役で出てるはずだから忙しいはずですよね。
ここはもう熊本のために来てくれるんです。
男気あるね。
彼はやっぱり熊本で、あのタンクマのね、あの学生なんか記者みたいなのやってて、
そうそうそう、もともとね
編集部みたいな、
ね、あのタンクマのスタッフだったんですよね。
だったんですよ、学生の頃ね、うん、学生スタッフみたいな感じでやってて、うん、その頃僕はゴーとかね、浜真由とか見た時に、はいはいはい、あ、生田監督って熊本出身なんだみたいな、うん、あ、この人熊本出身でこんな映画撮ってるんだったら俺もなんかやれるかもっていう気持ちになったって言うんですよ。でもそれってきっかけじゃないですか、
はいはい、
ひょっとしたら今回菊池の映画祭で高良健吾の言葉を聞いて若い人たちがね、あれ俺やれるかもとか、まだ遅くないかも、いろんなこと考えてもいいかもって思う人が生まれてもおかしくないんですよ。だからそういう場がやっぱり交流するってことなんで、ただ、映画祭はそれでやるし、あと平成サルカニ合戦図っていう
最新作
で、最新作先日完成したんですね。
あ、いや、できた、できた、いよいよ
もう
初のレンドラ、
レンドラ6話できて、第1話だけ無料上映します。プレミアです、
菊池国際交流映画祭で。
他ではやらないです。
おっと、
1ヶ月半ぐらい前に第1話だけ見せる。
ワウワウ大丈夫なんですか。これは、
いや、無料上映です。
あ、
無料上映じゃないとダメなんです。その代わりワワ入ってねっていう、
あ、そうね、連ドラだから続きの
ものね、見たいなと思ったらワワ入るじゃないですか。
そう見たいやな。
これ第一はちょっとね、もう見ると厚木見たいって絶対思うんで、これ僕と、まあ、高良くんの最新作になると思うんですけど、かなりいいんで、第6話とかね、僕作り手の僕が泣いてしまうっていう。泣くんですよ最後。泣くんです、いろんな思いに。いや、これはね、もう高良健吾泣かされるんですけど、僕もこれはもう必見で、これとりあえず第1話だけタダで見せますんで。
へ
え、もうそこだけでももうすごいですよ。
それね、実際にワワで見るよりずいぶん早く見れちゃったりとかするわけですよね。
まあ、その中後にまだあります。 夜会と夜の会と書いて夜会と
夜会。
要するにね、菊池にものすごくやっぱり伝統文化というものがちゃんと残ってて、その建物とかね、建築物があったり、街の中にねポンと能舞台があるんですよ。街の中心に、
はいはいはい、
そこで何かやらかそうと、うん、トーク&ライブ、
ライブ
ライブ、おライブ、何をライブするかというと、うん、まあ、これも平成サルカニ合戦図絡みで、
はいはい、
ちょっと忘れらんねえよっていう熊本の出身の柴田君っていう、ね、はいはいはい、ボーカリストがいるんですけど、はい、彼に実は高良健吾が劇中で歌う歌を作ってもらったんです、
はい、
それで僕と柴田くんは出会ったわけですけど、
そうそう
です、柴田くんライブ翌日もすぐ金沢かなんかにライブがあるのにもかかわらず、うん、熊本のためならば来ると、
お、またここに男気があるやつが
ギター一本持って、結構いい感じで多分やってくれると思うんで、まあ、これから葉っぱかけますけど、
これはじゃあね、音楽ファンもちょっと見逃せないイベントになってきました よ、ね、これ。
それでまあもう一人あのゲストを今ちょっと画策してまして、
うん、
またこれも平成からサルカニからちょっと音楽家をね、音楽主題歌をやってる、
うん、
まだちょっと発表できないんですけど、うん、ここではその子もそこで歌ってくれるような、うん、今風向きで東京では画策してる、
動いてますな、さすがスーパーアドバイザー
今言って多分今菊池のスタッフって今聞いたと思いますよこのラジオを通じて業務連絡してる、
聞いてますか、菊池国際交流映画祭のスタッフの皆さん、
頑張ってください、
そういうことになっておりますのでよろしくお願いします。
この後ね、あの打ち合わせするんですけど
これまた葉っぱかけられますな、
でもねこれ本当に盛りだくさんで、まあでもねこれだけじゃないんですよね、
まだあるんですか、
まだあるある、だってね映画祭ですから、
うん、
祭りでしょ、
うんうん、
ある、まあ場所も決まってない、場所は決まってるんですけど、うん、ちょっと小さな場所で、うん、ミッドナイトっていうタイトルの、うん、夜ですから、
うん、
夜にちょっと大人なムードで映画談義をやろうと、
ほうほうほう、
これもゲストをちょっと自腹で来るゲストを画策中で、東京や大阪から、
なんすか、東京でなんかロストプラスワン的な、なんか、うん、みんな集まってこう結構怪しげなトークをするみたいな、
そうです、
映画、
映画のここでしか聞けない、
はいはいはいはい、
外に言わないでねっつってもネットで漏れるパターンですね
ダメだぞツイートしちゃっていう、
うん、でもしちゃいたくなるような会話を、と僕の未公開作品を2作、
マジっすか、それ豪華っすね、う
ん、これただです、ただでかワンドリンクで、みんなほらね、帰れなくなっちゃった人とか、
はい、
眠れなくなっちゃった人とかが集まってですね、
は
い、まあこれがここが俺ね結構ね目玉だと思ってるんですよ、この菊池映画祭の真骨頂、
夜も寝られないですね、
う
ん、これは
もう菊池にぴったりの、菊池の夜にぴったりの、僕はあの菊池の夜のちょっと微妙にちょっといい感じの生めかしい感じの一角あるでしょ、あの一角の近くでやるんで、これはねいいですよ、なかなか。でもうね、もう夜も眠れなくて、その終わった後にもう朝の温泉が開いてる頃なんで、温泉入ってまた翌日に控えて、寝ないで次の映画祭2日間貫徹でどうぞみたいないやでもね、映画祭ってさ、でもね実はね、この僕が今そんな言ってるじゃないですか、これが映画祭の醍醐味なんです。あのちっちゃいけどもミニ版で、僕はダイジェスト版を美味しいとこだけかいつまんだ映画祭にしたいんですよ。これが僕が考えた菊池映画祭なんです。僕が感じた映画祭のなんか良さってね、映画祭に行くとなんかね、なんだか分かんない、映画を見たりとか見なくてもトーク聞いたりとか、そういうだけでなんか熱をもらうんですよ。それでなんかもうわーってなんかすごいいい気分になって、東京に帰る頃は寂しくなったりとか、家に帰る頃は寂しくなる。ただ明日が頑張ろうと、あ俺もまた来年この映画祭にいつか参加したいとか、自分で作ったものを見せたいとか、だんだん映画祭をどんどん大きくしていきたいんですよね。どうせやるんだったらそこまでやろうよと。ただ僕らこれ残念ながらあの有志たちでやってるから、今はまだ予算とかもたくさんないけども、ただとにかくやることはやりたいと。とりあえずそこの気持ちだけは伝えないと、これから先ないですよね。やっぱ劇場とかがやっぱり ずっと僕は劇場のことを言ってるんだけども、うん、なかなかその上映される作品があって、なんだろう、やっぱりそれはそうですよ、劇場も生きていかなきゃいけないから、うんうん、ヒットしてるものを優遇して、ヒットしてないものはどんどん引いていく、うんうん、でもヒットして引いてしまったものの中にいいものあるんですよ、うん、だから映画祭に見せなきゃダメなんです、うんうんうん、そこで生きる場を見つけなきゃいけない、それで一人でも知らないと、でそういう映画も面白いんだよ、こういう映画の見方だってあるんだっていうことを映画祭は教えてくれるんですよ。でそれをとにかく熊本の、まあ、ちょっと固い中でやる、それがいいじゃないですか、わざわざ来てください、わざわざ来るだけの甲斐があるから。
だから映画祭とか行ったことないとか、なんかよく聞くけど、映画祭ってどんなもんなんだろうっていう人は、その体験するには非常にいいかもしれないですね。
だって映画祭って大きい映画祭になればなるほど、いろんなパターンの自分で道があるんですよね、
はいはいはいはい、
あそこに行けばよかったけど、あこっち見ちゃったんだよね、
同時にいっぱい上映されたりとかするのもあるから、ね、
イベントも同時にあちこちでやってやるから、だから
フェスと一緒ですよ、フェスと、
そうフェスと似てるの、フェスをどれを、ね、選ぶかっていうのじゃないですか、うん、音楽のフェスと、うん、それと同じで、ただ菊池はまだ小さいから、うん、1個しかないです柱が、うん、それを見ていけば、うん、単純に盛り上がれるはずなんですよ、うん、美味しいとこ の一つのあり方、うん、そのうちフェスみたいに2会場でやるとか、う
ん、あ規模が大きくなっていけばね、
やっていけば、でそれはそれで、でも初期から知ってるってことは重要でしょ、
はいはいはいはい、
初心者向けでもありますよね、
そうそう、でもこれはみんなで観客も含めて事件を起こさなきゃいけないです、うん、伝説を作んなきゃいけない、
作っていく、
あの年にあれだけの観客がバッと殺到したから、そこから映画祭が盛り上がっていったんだよねっていう年にしたいんです、10回目を。もうそれはもうとにかくホラ吹きだとなんて言われてもいいんですけど、とにかく高良健吾は来るんだから、
これ結構でかいことですよ、うん、こんな忙しいビッグネームの人、
しかも本当に2日間付き合ってくれる、うん、それで、それだけじゃなくて、宇都出身のね、坂本歩美っていうね、新人が映画を撮ったんですよ、フォルマっていう映画を、今ちょうど公開されたばっかりなんです、今東京で8月、この間トークショー僕やってきたんですけど、
はい、
それで菊池映画祭のことも話したんですけど、
それなんかネットで記事になってましたよ、
そのフォルマって国際、ベルリン国際映画祭で国際批評家連盟賞を初監督作品で受賞した、まあ、ある種の新星です、
ほいほいほい、
この監督をお呼びします、
この熊本出身の方、
熊本出身です、2日目に、これは新作ですからね、
はいはいはい、
見れないですよ、九州でやってないんだから、東京でしか、まだ多分東京でしか、まあ、決まってなくて、地方にちょっと回っていくけど、それまで九州来てないっていうんで、10月まで、
はいはいはい、
10月でそこで見れるってことです。これは本当に僕見たけど面白い映画です。これはもう必見、見れないかもしれないですかね、キベさん、これだけ映画を見てるキベさんも、これは見らんとか、
うわーもう
見らなんね、
見らないか、
見らなんね、そら、
そう、これは見らんといかんでしょう、
なんか熊本のいろんな才能が集まっておりますな、
そうですよ、
市田監督をはじめ、本当に新しいミュージシャンも含めて、うん、へえ、
まあ、だからそれ熊本の菊池国際交流映画祭って先につけられてたんだけど、国際交流っていうのは、うん、まあ、国際交流っていうんだからやっぱり国際的じゃないといけないよねって言って、ベルリンの賞を取った坂本監督来てもらい、熊本出身、
うん、
でそれで韓国人俳優イ・キョンジュンさんっていうね、
はいはい、
この方は映画をこの人のやったそのサンダースフィルムフェスティバルで、インターナショナルコンペティションで賞グランプリかなんか取った作品、チスルっていう作品があるんですけど、うん、はいはい、それも上映します、うん、そういう意味では日韓の俳優が揃うわけでしょ、
うん、
なんかそういう場も設けられると思うし、
うん、
ちょっとね、とにかくもうとんでもないこと
盛りだくさんですね。
まあ夜はもう11日の夜はすごいですよ。
夜会と
真夜中、ミッドナイト、これと、それで翌日は逆に言うと高良健吾で締めてもらいつつ、その後に新作の国際的な上映をちょっとがっつり映画好きがグッと見れるような映画をやって、で9 クマモンも来るかもと。
何でも何でもぶっこんどりますな。
もういいんだよ、もうクマモンも一緒にお前ミッドナイトやるぞ。もう返さないぞクマモン。
これね、チケットはもう発売されてるんですかね、これ。1日フリーパスは1,500円。はい、安っ。こう1,500円で1日だ、2日でも3,000円でいいってこと？
うん。
マジ？
すごい。
これね、分かんないのは、はい、この人たち大丈夫？と思ったけど、うん、あの入場料1作品500円なんですよ、はい、それだけしか見れない人は、はい、でも1日1500円でしょ、うん、1500円なのに、うん、そのチケット持ってるとその街の中で協賛しているお店で金券に変わるんですよ、500円。
え
チケット使ったら持って行ったら500円の何か食べれたり商品買えたりする、
じゃあフリーパス券買って、じゃあ1500円で映画見て
500円分はキャッシュバックされる、
じゃあ1,000円じゃないですか、
1,000円です、実質1,000円です。
大丈夫ですかそれ、
分からないです、それは分からないです、それは僕は感知してません、
あ
そこじゃないんです、
なるほど、
そこじゃないんですよ、だからそこなんです、そこじゃないんだっていう、映画
ビジネスじゃないんだと、
菊池に来てくれと、とにかく菊池で騒ごうぜと、すごいいいものにしようよと、文化交流しましょうよと、
楽しそう。いや
ちょっとなんか
3,000円ですかね、2日で、これどうすんの、
大丈夫ですか、まあ詳しくはまあこの後なんかミーティングされるらしいんで、
そうですね、またでも一応、ね、決まっていくんですよね、
広告交流係っていうところがあるんでね、そこにあの気になった人は、
はい、菊池市広報交流係っていうところに、電話番号も一応申し上げておきましょう、0968257252、0968257252、多分今かけても多分つながりますよね。
そう、あのお役所さんだってね、はい、月曜日かな、
はい、菊池国際交流映画祭で検索かけてもらうとホームページもありますんで、はい、そちらの方も詳しくチェックしてみてください。
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト、いかがでしたか。月刊ゆきさだいさおでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。メールは監督@fmkumamoto.jp、ファックスは0963555200、おはがきは郵便番号860-0001、熊本市中央区千葉城町5-50、 FMK 月刊ゆきさだいさおの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。